政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
いつものように大阪メトロ御堂筋線の新大阪駅行きに乗ったわけであります。梅田からなんですけどね、隣の座席2つ空いておりまして、そこに若いカップルがペタッと座りました。お姉ちゃんが私の横、その向こう側に、ガタイが大きいスポーツマンタイプのお兄ちゃんがいました。かなりお姉ちゃんカリカリしてるような感じでございます。あんたなんか言いたいことないの？何もないの？そう、会話もないのねみたいな感じで、なんかこうお兄ちゃんムスッとして、なんかこう一言も喋らないんですけどもね、ずっとなんかお姉ちゃんイライライライライライライライラっていうのを横でこう体がこうもじもじしながら、なんかこうイライラしてるのが分かるんですけど、それを見ながら私も横でお兄ちゃんなんか言えよと、いうふうに私までイライラしたんですけど、とりあえず新大阪駅で降りました。あの後どうなったんでしょうね。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣長デパート、悪目立ちだけを追い求めて、ゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ借り、よみがえれ秋津有楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから本日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私榎木田新右衛門と、そして多分 IBB 九州にいるかもしれないけど、多分いるんじゃないかなと思われている、なんかまだ謎が深まっていくこの人です。
キラウエアリコです。長いですね。
はい、お元気ですか？お元気ですか？お元気ですか？
はい、
ああ、なんか熊本の路面電車に対してなんか怒り狂ってるという話を伺いましたけど、
なこつ早くで
連絡
しろよって感じ。
何が何の連絡もせねえかんとね。
はい、朝の通勤に必要な市電の水道町から原島町まで、止まってたんですよ、そこだけ。
あ、ラッシュ時に止まったわけね。あれでしょ、この間ほら、この間脱線事故があって、
終日ですね。
ええ、で、はい、脱線事故があって、それの後で調べたらレールが広がっていたっていうのが分かって、それを急遽緊急工事やったってやつでしょ。なんか
そうです、そうです。あ、だから結局16日からだったかな。
うん、
で18日に回復したんかな、朝から。
ああ、
だから2日か3日2日間で終わらせたかな。
うん、まあ先の熊本市交通局はおろよかね。
おろよかですよ。本当にもう、ね、だって絶対みんな知らんかったですよ。文句 いっぱいだったと思いますよ。
ね、またあの現場の人大変だと思いますけどもね、本当に。さあ、というわけでお便りをご紹介してまいりましょう。宮崎県宮崎市48歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
時代劇復興の兆しが出てきましたね。正月の新暴れん坊将軍も斬新な切り口で悪くなかったです。ああ、なるほど。大河ドラマベラボーもいろいろと世間を騒がせていますが、えのきだ師匠がとりあえず太鼓判を押すくらいですから私も注目しています。映画界では、昨年の八犬伝、11人の賊軍、そして、もうね公開になったばかり室町ブライと続いています。えのきだ殿ご解説をということでいただきました。まあ木田さんもね昔から時代劇が大好きで、本当にあの好きな俳優はね、あのね、あのどなたでしたっけ。
何を言ってるんですか。
いや、時代劇の俳優で好きな俳優がいる、月形龍之介さんとかなんか言ってませんでしたっけね。
いや、何も一言も言ってないですね。
大友龍太郎さんとか、片岡千恵蔵先生とか、そういうところで。
知らないですね。
片岡千恵蔵は知っとるたい。
名前は知ってます
け
ど、顔は思い出しません。
大岡越前で、大岡越前のお父さん役の大岡忠隆役を長いことやっていた、眉毛が太くてギョロッとして顔のもうでっぷりとしてでかいあのおじいさんですよ。
知らないです。
だらすけって言って出てくるじゃないですか。おい、いっぱいやろうとかって言って。あ、そうですか。うん、まあね、発見でも11人の賊軍ももうご覧になったということで、どんな感想をお持ちでしょうか。
見てないです。
じゃあ新暴れん坊将軍はこれになったと思うんですけど、ご感想。
斬新な切り口でどんな切り口だったんですか。
見てないの。
あ、見てないです。
ブワー、もうこれだね。もう見らなんたい。あのね、
だってテレビ見ないし。
いや、今回の暴れん坊将軍はまあ吉宗がまあそこそこ年食ったわけですよね、もちろん設定としても、うん、まあ、リアルに松平健さんがそれなりの年ですからね。で当然家族がいて息子もいて、で、後継ぎをどうするかっていうその世継ぎ争い、跡目争いみたいなのがあるわけですよ。そういったところにその尾張宗春公が出てきて、で悪い奴が出てきてっていう、そういう風な話で、でその中にはやっぱりね、今の世相をちょっと表してましてね、女の子、若い女の子がまあ明らかに今風に言えばホストですね、ホストに貢いでしまって借金をこさえて偉い目に遭ってるっていうような、そういうような底辺のストーリーがあって、でそこにはホストクラブが出てくるわけですよ、江戸の。でこの江戸のホストクラブも、まあ、ホストクラブとは当然言わないですけど、そこになぜかお酒のとっくりがタワーのように積んでありまして、いわゆるシャンパンタワーのようなものと、そういうもう絶対当時なかったであろうというようなことをそのまま演出でやったりとかですね、まあ、結構面白かったですよ。でそうですね、ナレーターも今回はナナナンとうるせえやつらのメガネの声がやっちゃったんで、途中で叫ぶんじゃねえかと思って。
え、メガネか。
メガネだよ。
メガネか。
うん、まあ普通に真面目にナレーターやってましたけど、途中でシャウトするんじゃないかと期待したんですけど、さすがにしなかったですけど、多分これからもし続くんだればシャウトするかもしれないななんてことを思ってたりしますけど、まあ時代劇、まあスタジオが当然その東映とか松竹、まああるわけで、これを活用しない手はないわけですよ。で、しかもそこそこの、やっぱり数字を取れるっていうか、もちろんその普通の現代劇よりは手間がかかったりするわけですけれど、その分逆にそのセットを組むとかなんとかっていうのが、まあ、ほぼほぼ最初からそのセットがそこにあるわけで、そこを、なんかちょこっと造作を、しつらえをちょっと変えるだけで、すぐに違う、まあ、街並みがその、できるようになってましたね。特に、東映の太秦の映画村は、今回大改修が行われて、で、今までの、例えば、修学旅行コースで行っていた映画村のあの辺りにも、いろいろこう手を加えてあって、例えば、今までは、建物がみんな平屋だったんですよ、基本。2階 じゃあ一応あるように見せてるけど、あれはかき割りだったんですけど、今回一部、ちゃんと2階建ての建物がもう作られていて、普通に階段を上がっていくと2階の部屋があるっていう、そういうようなものもできていて、演出の幅が大きく広がったんですよね。だからそういうものと、それと、例えばまあコンピューターを使って背景を書き換えるっていうことが本当に簡単にできるようになったので、後ろ側に例えば車がいようが、建物が鉄筋コンクリートのビルディングがあろうが、あるいはなんか電信柱があろうが、その今へのかっぱで撮れるわけですよ、グリーンバックで隠しまえば。だからそういうようなことでいろいろその応用が効くようになったので、時代劇っていうのは本当取りやすい時代に今逆になってきたから。ただ問題はその役者さんがそのいわゆる床山って言うんですけど、そのカツラですね、ズラにこうズラが様になる役者っていうのがあんまりないような気がするんですけど、そこがどうかなっていうところですね。だから例えばそのまあジャニーズ少年隊の東山さんなんてのは奇跡的に床山がドンピシャピシャッとあったんで、例えばその大岡越前であるとか、あるいはその必殺の同心役であるとか、ああいったのももうできたわけですよ。ただ残念なことにいろんな一連の出来事で、東山紀之さんは俳優を辞めてしまったので、さあ次はじゃあ誰にって話になってきて、でまあ旧ジャニーズ勢から何かこう時代劇へっていう、そういうまあ意欲はどうもあるようで、まあ今回のその、公開になったばっかりの室町ブライでも、あれは長尾謙杜君って言うんですか、あれは何、なにわ男子、平井さんなら知ってると思ったんですけど。
いや知らないです、全くジャニーズ分かんない。
あなたはなんか昔からジャニーズのことが大好きで、なんかうちわとかにこう書いてたというふうに聞いてますけどね、和樹とか
もう嘘を言わないでください。
あそうですか。まあね、11人の賊軍は、木田上優子さんが好きな白石監督の作品なんですけど、ご存知でしたよね。
何がですか？
11 人の賊軍。
なんか、合ってるなーっていうのは分かって
た。あんた白石監督の作品好きじゃなかったっけ？
あ、好きですけど、うん、はい、見てないですよ。
原案はね、笠原和夫さんっていう、かつて仁義なき戦いとかそういうのをこう関わってた人ですけど、その人が書いてた、まあ、ものがあるんですよ。それを、今回、ようやく日の目が当たったということになって、で、今回は、主人公、山田孝之さん、そして、中野大我さん、チョロの息子だよね。チョロの息子って言い方もどうかっていう。で、中野大我という、なかなか親父よりももういい役者になってきたなっていう気がしますけど、まあ、来年の大河ドラマの主役ですからね。で、来年は、再びまた、豊臣秀吉と、秀次じゃないや、秀長の、兄弟の話になりますんで、豊臣兄弟というのがあるんですけど、それの、まあ、秀吉の弟、秀長役を、まあ、主人公、これを中野大我がやると。で、まあ、この11人の賊軍は、まあ、戊辰戦争を、舞台にしたもので、で、官軍に弓を引いた大宇列藩同盟の中にこう巻き込まれてしまった柴田藩だっていうかな、そこの、その生き残り戦略ということで、罪人がちゃんと戦えば罪を許してもらえるみたいな、そういうような話で、砦で立てこもって戦うみたいな話だったんですけどね。まあ、そして、八犬伝。こちらは監督脚本、総理、文彦さん、代表作はピンポンとかありますけども、あと鋼の錬金術師だったっけとかもやってますよね。で、これは原作山田風太郎さんの、まあ、その元々はもちろん滝沢馬琴の八犬伝、南宋里見八犬伝がベースになるわけですけども、この南宋里見八犬伝を書く滝沢馬琴が主人公になって、そしてその馬琴がその八犬伝を書いていく、その中で、今度空想シーン、フィクションシーンとして八犬伝の物語がそこにこう出てくると。それがその、虚と実が、織りなす、まあ、新たな感動ストーリー。それがこの、八犬伝ということで、主人公役所広司さん、そして、うちの西洋さん、土屋太鳳さんなんかがいい芝居をしてましたね。で、いよいよ1月17日、金曜日公開となった、映画、室町ブライ。これは入江優さん、脚本監督で、垣根涼介さんの原作です。主演が大泉洋さん、 最初どうかなと思ったんですよね。あのアウトローのなんかその長谷田兵衛というアウトローが主人公、実在の人物ですけど、なんかそれにしてはなんかつるんとしてなんかちょっと柔和な感じがするな、なんか笑顔のこうあの印象的な大泉洋なのでどうなのかなと思ったんですけど、これが逆に生きてますね。だからそのまあひょうきんな部分とその壮絶な戦いっぷりっていうところをうまくその演じきっている。でそこにさっき言ったなにわ男子の長尾謙杜くんというまあ若者が関わってきて、どのようにして当時の室町政権、室町幕府のその腐敗した政治に対してその民衆が蜂起して、まあ、いわゆる一揆を起こすわけですね。これ干渉の土一揆、まあ、または干渉の土一揆と言ったりしますけど、まあ、言ってみればその反政府ゲリラの始まりなんですよ。そこから日本のその反政府ゲリラといいますか一揆というものがこう出てくるようになり、でこれによって室町幕府は力を失っていき、そこからいよいよ戦国時代に突入していくという、戦国時代が起きるまでのその偉大、まあいろんなその初期の動乱、それがこの土一揆、土一揆というんですけど、これがあまり描かれたことなかったと思うんですよね。大河ドラマでも一回蓮田兵衛が出てくるのはあれ何だったっけな、あの時はルー大柴さんが確かやってたと思うんですけど、が、ありますけども、あまり表に出てきたキャラクターじゃないですね。でそしてこの蓮田兵衛という浪人、スロー人と対峙する幕府側の強いやつっていうのを今回は堤真一さんが演じていて、でこれ名前が、骨川道賢という、もう嘘みたいな名前なんですよ、これ事実なんですよね実在の人物で、でこの骨川道賢というのがまあ幕府側のまあ役人の手下、侍大将じゃないな、足軽大将だな、ぐらいの、まあ、低い身分の武士で。で、この、堤真一演じる骨川道賢と、その、大泉洋演じる蓮田兵衛の、まあ、その、魂の一騎打ちみたいな部分が描かれていくと。で、そしていろんなキャラクターがそこにこう、織りなしていくという、群像劇ということになってまして。入江監督自身は、これは、西部劇、とりわけこれはマカロニウエスタンであるというふうに言ってるようで、確かに、なんていうのかな、その乱戦の部分であるとか、そういったところのその矢が飛んできてぶっ倒れるところとか、そういったのを含めると、まあ、どちらかというとなんかこう西部劇チックなテイストを感じさせる、そういう作品になってます。非常にこうリズム感のある、小気味良い展開ということになるんじゃないかなと思います。ぜひ、東映の各劇場、その他、シネコンでご覧いただきたい。室町無頼、ただいま公開中です。以上、解説でした。いかがだったでしょうか。見たくなりました？
なんか痛快劇なんですかね。
いや痛快じゃないですよ。最後はだって実話で言うと蓮田兵衛は逃げ出してと捕まって首跳ねられて晒されるんですから。
あらそうなんですか。
ええ、一揆は鎮圧されてます。そりゃそうですよ、圧倒的に弱いんですから。ただし、この干渉の土一揆はかなり頑張ったんですよ。これ京都で、まあ、京都の町を舞台にその室町幕府と対峙するわけですけど、京都に東寺っていう大きなお寺があります。五重の塔で有名な、新幹線走ってくると五重の塔見えますけど、あれ東寺の五重の塔なんですけどね。その東寺を占拠してそこをまあ根城に戦ったっていう、だからもうすぐ近所ですよ、室町幕府のその御所があるの、花の御所だから。まああそこでちょっと何かがこう、ほんの何か番狂わせがあったら、幕府はひっくり返ってたかもしれないですね。で、この時のその、干渉の土一揆のその、主張というものは何かというと、徳政令、要は、その、あまりにもひどい政治で腐敗していて、で、庶民の 暮らしが成り立たなくなって、借金ばかり増えて、もう首が回りませんっていう状況で、せめてそのいろんなその年貢やら何やら、そのまあ借金も含めて全部一回チャラにしてくれよっていうのが特性例ですけど、それをその求めていった。でまあ何回かその幕府はその本当にやばいなって思う時に特性例出してたんで、でそれをその求めていったんだけど、この時は室町幕府はあの首を縦に振らなかったと。でも徐々にあの京都でそのいろんな私益、いろんな雑用とかでこっち使われている、各地の武将、まあ大名ですね、そこの、武士たちももうかなり疲弊してきてて、でこの土一揆の人たちに対してまあかなりそのシンパシーが通じてくるっていうか、まあ要するに共感する人たちが増えてきちゃって、実はあの普通のまともな武士があの一揆の方に入って加勢してるっていうのは事実あるんですよね。だから非常に強い一揆勢になっていったっていうんで、まあそこら辺がその下克上であるとか、あるいはその、戦国のその乱世というのの、その、まあ、幕を開けるきっかけになったと言われてまして、まあそこら辺をこう、かなり面白く描いているということになりますよ。ね、木原さんも早く政府をぶっ倒したいという過激派であるというふうに伺ってますけど、いかがでしょうか。
いや本当ね、どうにかしてほしい、ね、
あ、そうですか、じゃあ早く一揆を起こしていただきたいと思いますけど、ということで時代劇、復興の兆しということです。続きまして、北海道札幌市からいただきました。42歳会社員、ラジオネームスペシウム光電、
ありがとうございます。
さすがやっぱもともと一行ポエマーズですね。一行で来ましたね、お便りが。フジテレビ性接待疑惑炎上しっぱなしです、どうするフジテレビ、以上です。こういうお便りは採用の可能性が高くなります。まあ、先週もやりましたんで、重複しちゃう部分はありますが、相変わらず、その中居正広のその性接待疑惑というやつが尾を引いていて、で、いつまで経っても、そのフジテレビ側はきちんとしたステートメントを出さず、会見も開かずということだったんですけど、ついに、社長、港浩一さんが、出てきて、会見を行ったけれども、カメラは、シャットアウト、撮影禁止と。撮影禁止というか、まあ、その中継ができない。まあ、中途半端な、会見で。まあ、バカですね。あんな会見やったら終わらないってのは、なんでわかんないですかね。ちょっと前に、あれ確か吉本興業かなんかだったと思うけど、なんか揉めた時に、会見のやり方が悪かったんで、結局長めにやんなきゃ、またやんなきゃいけないっていうのは確かあったような気がしますけど、これ、火消しにも何にもなってない会見だったと思いますけどね。
さらに悪くなりましたよね。
いや、さらに悪くなりますね。で、そこへ来て、新たな被害者というふうな、ことで、また、まだ匿名ですけど、第二の女子アナが出てきちゃったでしょ？で、これ、どうなるか、で、これ組織ぐるみの、フジテレビの中での組織ぐるみというか、ある一定の組織でしょうね。おそらくバラエティ担当の。そこの、まあ、複数の人間が関わっていた、っていうことに今なりつつあるんですよね。だからこれ偉いことですよ。本当に日本の放送メディア史上初めてと言っていいぐらいのスキャンダルかもしれないなと思ってます。で、新しい記事ですよ。1月18日のトースポですけど、まあトースポですから話半分っていうのはあるんですけど、こういう見出しが出てます。中居正広トラブル拡散は局内クーデターだった、富士社長会見に社員どっちだけという見出しになっています。で、この女性アナウンサーの性接待が常態化していたという報道に、この港社長はなかったと信じたいと言っていたけど、富士テレビのインサイダー、局員たちの認識は真逆であると書いてあります。これバラエティ番組担当の局員たちが局内クーデターを起こし、まあそういう覚悟で、起きていた事実を拡散させていたというふうに、トースポは言っております。で、まあだから、 その割と角度の高い情報が出てたのは、絶対これはインサイダーが噛んでるなっていうのは、それはもう私も思ってたんですけど、だからここに書いてあるのは、これは事実だとすれば、なるほどと思うところがあります。ここで書いてある、その、例えば初めて、記者会見を開いた港社長のコメント、記者団から約1時間45分にわたって厳しく追及されましたが、歯切れの悪い回答に終始していて、女子アナの接待が常態化していたという週刊文春の報道に対して、そういうことはなかったと信じたいと、記者番だと。ただ、直後に、調査委員会の調査に委ねたいというふうにトーンダウン。今後、第三者の弁護士を中心とした調査委員会を立ち上げるということで、まあ、その、なかったと信じたいとして、なかったんですと断言できないところ。これが、ますます疑惑を深めているというふうにこの記事は結んでおりますね。で、まあ、我々はね、これ第三者委員会ということを信じない人たちになっちゃいましたんで、本当の意味での第三者委員会なのかどうかっていうのは、これ非常に、そこの人選がどうなってるかっていうのは、非常に注視すべきことだと思います。日本の国政政党でも、第三者委員会を使って、やりましたって言って、そこの党の代表が、本当に涼しい顔して言ってましたけど、それが大嘘だったということが、もうすでに、白日のもとにさらされております。で、政党ね、国のその国政に関与する政党でさえそういう嘘をつくので、マスメディアだったらもっと嘘つくんじゃないかと思った方がいいと思って、監視していただきたいと思います。そのバラエティ番組の、フジテレビのバラエティ番組の担当局員たちは、この港社長の会見での答弁と真逆の思いであるようで、歴代の幹部によって女子アナが接待に駆り出されることが常態化していたというふうに言っていると、思っていると。で、そういった局員たちは、義憤に駆られ、憤っているということですね。で、今回のそのトラブル、もうやりすぎだと、許せないというふうに思ったんでしょう。それをその周囲に伝えて、それが加速度的に拡散していったというふうに書いてます。で、この、性接待を、まあ、仕掛けていたというそのフジテレビのプロデューサー A 氏、この人が、やってたと言われてその名指しになってますが、その人の部下ももう許せないというふうに言って、クーデターの、まあ、首謀者一味に加わっているというような話だそうです。まあ、これが事実だったらもうとんでもないですね。まあ、バラエティ班もうこれで終わりになりますね。フジテレビが、まあ、先週もお話しましたけども、フジテレビがダメになってた時代が長くて、でそれをこう火をつけて一気にそのなんていうんですか、フジテレビ時代といいますか、一強と言っていいぐらい、その東京のテレビメディアの、まあ言ってみればもう本当牽引者みたいな時代、1980年代半ばからその90年代半ばぐらいまで、そのあたりずっとそのフジテレビのもう本当に一人勝ち時代というのがあって、でその頃にそのまあまずは議長ということで鹿内春夫さんという人が出てきて、でその鹿内春夫さんのその一声掛け声で子会社であるとか地方局に飛ばされていたやり手が全部東京フジテレビに集められて、そしてやれという号令一下、それぞれの持ち場で一気にその作戦を展開していったわけです。でそして例えばそうですね、平家ポンティッキだとかそういう幼児番組を作らされていた横澤武さんはそこで漫才ブームを仕掛け、例えば笑ってる場合ですよ、そして笑っていいともでザ漫才、俺たちひょうきん族なんていうやつをこう作って、で、そこの、チームの、そこに、まあ、ぶら下がってるディレクター、まあ、ひょうきんディレクターなんて言われた、まあ、本当にディレクターなのに、普通にテレビに顔出しで出てくるというような人たちがいました。三宅圭介さんとかいました。で、まあ、三宅さんなんかは、明石家さんまさんの番組を作り続けて、まあ、今も何らかの形で関わってると思いますけど、まあ、そういった人たちがいっぱいいて、で、 で今度は王東潤さんというプロデューサーがいて、王東潤さんの下にも何人もいますけど、そこではもうちょっと教養のある番組を、同じバラエティでも、例えばなるほどザワールドというやつを作り始めて、で例えばちょっとこうクイズとか、いわゆるエデュテインメント系という番組を切り開いていく、その原動力になっていった。でさらに石田さんという人がいて、でこの人が女子大生ブーム、そして女子高生ブーム、まあこれがいわゆるオールナイト富士、そして、夕焼けにゃんにゃん、まあおにゃんこブームというとんでもないものをこうお化け企画をこう生み出していく。でそこからトンネルズが出てきて、でトンネルズ皆さんのおかげですであるとか、そういう番組、もちろんそのトンネルズおにゃんこクラブが出した曲、そして映画 CM コンテンツ、これが全部当たるということで、とんでもない状況になっていくわけですね。でその石田プロデューサーの下にいたのが湊さんで、で湊さん、また私がまさに河田町のフジテレビの現場にいた時にバリバリだった人です。はい。で、もう何回も目の前で見てるし、挨拶したこともあります。で、まさか湊さんが社長になるとは夢にも思わなかった、そういう人事があるんですけど、まあともかく、僕は正直社長っていう人ではないだろうというふうに私は思ってるんですけど、この人が今社長ということで、で、その上には、さらに、いるわけですけどね。まだその、陰性を引いている、方が、まだ現在86歳。うちの親分の、弟分みたいな、人なんですけどね。まだいらっしゃいますね。だからそういうようなことで、なんか歪なことが起きてたんだろうな、ということを、考えているわけですけど。でも、女子アナウンサー社員だからね、社員をそんなことで使うって僕はもう本当に分かんないですよ。その労務管理とかってどうなってんだろうとかっていうのもあるし、で確かにただフジテレビって女子アナの離職率が異常に高いなっていうのは思ってたんですよ。なんかすぐ辞めてフリーになったりどっか行っちゃうっていうのが多いなと思って、なんだろう。で、もちろんその、アナウンサーの中には契約っていうのがいて、正社員じゃない人もいるんですよ。だからそういったことで、早く離れるのかな。だから、女子アナなんかはもう本当に、もうフジテレビなんか特にその、アイドルとして使ってたりする部分があるので、だから、その、そこそこ年食ったら辞めてもらうみたいなことになってんじゃねえかなんてことを思ってたりしたんですけど、そこら辺の細かいところはちょっと私もまだ調べてませんけどね。木南くんさん、このフジテレビのこの一件をどのように、ご覧になってますでしょうか。
いや、まずは記者会見がね、記者会見じゃないと。
はい。
何のための記者会見だったのか
と。だから逃げてんだよ。
だからもう悪いことしてるから、ああいうふうにしかなんかね、回答を控えるしか言ってないし。
でもね。
全然答えになってないし。
もうね、これはね、こうなったらね、本当に謝ってね、責任取って何人かがね、何人ってすまんだろうね、何十人かもしれんけど、もう首切られるしかない、切腹するしかないんですよ、これって。今のね、日本の悪いところはね、切腹をしないんです。
できないでしょ。
切腹、だから別に腹切らなくていいですよ。別に腹切ってもらって、腹綿が飛び出てくるの見たいってわけじゃないですから、腹なんか切らなくていいんですけど、ともかく責任取って辞めさせなきゃいかんのですよ。で、今ね、本当に政治の世界もそうだし、経済界もそうだし、芸能界もそうだけど、なかなか辞めない。必ずどっかで生き残るような、何かそういうものがあって、お互いにそれをどっかで何でしょうね、上級国民だけ通用するセーフティーネットのようなね、そういうものが、司法とか、例えば政治とか、あるいはマスコミとか、そういうのを全部含めて、セーフティーネットが出来上がっていて、なんか、そういう気持ち悪さを感じるんですよね。それの今回事件として、一旦見えてきてるということなんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、これはもうちょっとすると、本当にいろんな声が上がり始めて、でそうなると、これはフジテレビは偉いことになるかもね。
ネットが普及してるじゃないですか。
はい。
で昔の映像とかみんな持ってるわけですよ。でガンガンネット上で上がって昔のことをほら、
だからデジタルタトゥーになるわけね。
そうそうそうそうそう、だからもうこれからボンボン出てきますよね、やっぱね。
まあ、それとそのまあ個人レベルで情報発信ができる時代だから、
そうです、そうです、だからみんなが見てる、うん、
いろんなその例えばそのスタッフの中で私はこれこういう事実を見たことがあるとかっていうのを言う人が出てくるだろうし、でそれが抑えが効かなくなる前に、
効かないでしょうね、
自分たちではちゃんとその身きれいにすればいいんだけど、それはできないから、まあちょっとね、本当にね、どっかの国政政党も同じようなもんでね、セクハラ騒動で何だって起こしたけども、結局責任を取らずに逃げ回ってるわけですよ。で、それがどうなるのか、それについては後で C 枠でやりたいと思います。ということで、木田さん、鼻息がすごいんで気をつけてください。
ものすごい。思ったことはもう事実なんで、逃げようにも逃げられないですからね。
ということでございます。一旦 CM に行きまして、この後は、B 枠、お便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。